ただいまより2025年3月23日第4シリーズ第一礼拝を始めます。三栄545番。主の祈り。
天にあします我の父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らの試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものあれば。アーメン。
口読文2。口読文2。いかなれば諸々の国人は騒ぎ立ち、
民らは虚しきことを図るや、
地の諸々の王は立ち構え、お皿は共に計り、
主とその受講者とに逆らっている。
我らはその枷をこぼち、
その縄を捨てると、
天に座する者を笑いたまわん、
主彼らをあざけりたもうべし。
確定書は憤りをもって物言い、
王になる怒りをもて我らをおじまたは指名でおたも。
しかれども我ら我が主を、
我が清きシオンの山に立てたりと、
我ら御事の世の弁主我らにのたまえり、
汝は我が子なり今日我ら汝を埋めり、
我に求めよ、さらば汝に諸々の国を譲りとして与え、
地の果てを汝のものとして与え、
汝黒金の杖を持て彼らを打ち破り、
杖作りの器物のごとくに打ち砕かんと、
さらば汝ら諸々の王よ悟かれ、
地の裁き人ら教えを受けよ、
恐れをもて主に仕え、
おののきをもて喜べ、
子に口づけせよ、
おそらくは彼怒りを放ち、何時が道に滅びん、
その行く通りは速やかに燃えべければなり、
すべて彼により頼む者は幸いなり。
賛美歌六番。12節、ページは新約聖書125ページです。ルカによる福音書10章1節から、その後主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に遣わされた。そして彼らに言われた、収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても迎え入れられなければ、広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の埃さえも払い落として、あなた方に返す。しかし神の国が近づいたことを知れと言っておくが、かの日にはその町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。そこまでです。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、今日も朝早く多くの兄弟姉妹と共に あなたを賛美、祈り、そして御言葉を聞く時を与えられることを心より感謝いたします。雪が降ったかと思えば初夏のような天候になり、体を調子を苦しがしでありますけれども、あなたによって健康を支えられて教会に集められたことを感謝いたします。またこの天候不順のために病にある兄弟姉妹もおります。どうかその姉妹、兄弟姉妹の上にあなたの癒しの手を差し伸べてください。付属の幼稚園では先週卒園式が行われました。雪の中ではありましたけれども、小さな子どもたちが小さい時に神様を知ってこの幼稚園を育ってきました。どうかその子どもたちがいつも神様に守られて歩んでいくことができますように導いてください。まもなく年度末を迎えようとしています。多くの人がそれぞれ新しいところに出発する、または新たな気持ちで臨む時でもあります。どうかその一人一人をあなたが支え導いてください。今日は飛鳥匠牧師を通してあなたの御言葉を聞こうとしております。どうか牧師を聖霊によって満たし、大胆にあなたの御言葉を語り継ぐことができますようにしてください。聞く私たちが素直な心であなたの御言葉を聞くことができますように、一人一人を導いてください。今日から始まる新しい一週間、その御言葉によって歩んでいくことができますように導いてください。この時を感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。賛美歌138番。信条を唱和いたします。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。
我はその一人を、
我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きとまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。説教、弟子たちの派遣、塚匠牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第10章1節から12節の御言葉であります。一節の御言葉を改めてお読みいたします。その後、主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。 主イエス・キリストは12人の弟子たち、使徒たちのほかに72人の無名の弟子たちを選ばれました。そして彼らを主に先立って町や村へと派遣したと書かれております。要するに主の弟子たちというのは主イエスに先立つ存在なのであります。言い方を少し変えて申し上げるならば、主の弟子たちとは主イエスの先駆者となる存在なのだと言えるわけです。それでは主イエスの先駆者というのは一体どういう役割を持っているんでしょうか。それは一言で申し上げるならば、主イエス・キリストを人々に紹介し、主イエス・キリストを迎える準備をさせる、そのような役割を持っているわけです。これからあなたのところに救い主が来ますよ、心の準備をしてくださいね。イエス様という救い主があなたのためにあなたのもとに来られますよ、イエス様を一緒に待ちましょう、あるいは救い主と共に神の御国、神の平和があなたのうちにも訪れますよ、だから今心を神様に向け直しましょう、このところに主の先駆者である主の弟子たちの姿、いや主の弟子である私たちの姿、あるいは教会の姿が指し示されていると言えるわけです。もちろん積極的に教会に来てくださいと誘うのも良いと思います。ただ私のうちに来てくださったあの救い主が今日あなたのところにも来られるんですよ、そういう言葉がけも時には大切なのかもしれません。このように今朝の御言葉は単なる昔話ではありません。これは今の私たち、そして教会の働きに関わる、そういう大切な御言葉なのであります。そのことを踏まえて今朝の御言葉を共に味わいたいと思うわけです。で、今朝の御言葉に基づいて言うならば、そもそも教会の務めとは一体何か。それは繰り返しになりますが、主に先立って主を紹介することなのであるわけです。では私たちはどのような言葉を持って主を紹介したらよいのでしょうか。何か難しいことを言う必要はあるんでしょうか。あるいは聖書を本当に細かく研究し小難しい話をすればよいのでしょうか。もしそうであるならば、多くの人が語るべき言葉を失ってしまうかもしれません。実はそうではないんです。聖書によると主イエスはここで町や村に2人ずつ派遣をしました。これは旧約聖書に基づく当時の裁判の様子を彷彿とさせる言葉であります。当時の裁判は2人から3人の証言をもとに行われていたからです。つまり私たちが語るべき言葉とは証言なのであります。証言というのは言い換えるならば目撃情報であります。あなたがここで見た事実こそが証言なんです。つまり難しい話をする必要は全くない。あなたが見てそこで感じて経験したそのキリストとの出会い、救われた喜び、感じた平安、それをそのままの言葉で証言したら良いのであります。私はここで主イエス・キリストと出会った、そしてそのキリストによって罪が許された、主によって愛された、そして今新たに生かされた、私はそこに本当の喜びをいただいた、 そこにあるあなたの喜びを、主にある喜びをそのままの言葉で語り継げばよいわけです。それが主の望んでおられる伝道の技としてもらえるわけであります。続いて2節から4節をお読みいたします。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。行きなさい、私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。私は今までこのメッセージ、御言葉を非常にネガティブな仕方で理解し、そして捉えていました。実際にはネガティブな部分だけに心が奪われてしまっていたと思います。例えば神の御業を担う働き手が少ない、伝道するものが少ない、献身するものが少ない、だからおのずと伝道不振になってしまう。それゆえにクリスチャンの数も減る。もう日本の教会には希望を持てないのではないだろうか。祈っても祈っても働き手が増えない、そういう現実を嘆きたくなるような、そういう言葉として捉えていました。皆さんはどうでしょうか。果たしてそうなんでしょうか。そうではないということに今回気づかされました。主イエスはここで一つの約束をしておられます。すなわち、そもそも収穫は多いんだ。収穫は多いんです。もうすでに主の御手によって豊かに実ってるんです。私たちが本当にすべきことは、もうすでに収穫が多いということを信頼して刈り取るだけです。私たちにおいてここで何が問題なんでしょうか。それはもうすでに収穫は多いというこの主の御言葉に信頼せず、自分たちの力で何とか全てをやろうとしてしまっている。そこに問題が、課題があるわけです。もうすでに主が豊かに実らせておられる、そのことを信じないで他の畑に行き、自分で土を耕し、畝を作り、種をまき、水をやり、育てば剪定をし収穫までする、全部自分たちで何とかしようとしてしまっている。それでは豊かな収穫など得られないでありましょう。自分で全てをしてはいけないんです。伝道が振るわないことをこれ以上嘆く必要もないんです。もうすでに神様が全てをしてくださっている。その収穫や実りを信じて、神様の御業を信頼して、それぞれの伝道の務め、すなわち救いの証言をこれからもし続けていく、それが大切なんだと言えるわけです。そのような視点で申し上げるならば、続く他の御言葉も実は同じことを言っているに過ぎません。主イエスは狼の群れに子羊を送り込むようなものだと仰せになりました。狼の中の子羊は無力です。無力でいいんです。何か特殊なことができなくてもいいんです。自分も狼のようになる必要もありません。私たちの羊飼いである神にその身を委ねたらいいんです。自分は無力な子羊のまま生きていていいんです。子羊としての務めを果たしたらいいんです。それでもそれが伝道の技に変えられていくのであります。 狼のようにかっこつけなくていいんです。日本の牧師たちはかっこつけるのが好きですから、かっこつけなくていいんです。クリスチャンたちも同じです。教会に行くクリスチャンである私たちはなんかいつもよりいい服着てかなきゃいけないとかね、思わなくていい。子羊のままで生きていい。子羊のままのあなたを主は必要としておられる。それだけではありません。財布も袋も履物も持っていく必要はない。これ分かりにくいですけど、要するに自分の持ち物に頼る必要はないということです。自分の中に何もなくてもいい。伝道のために特別なスキルを身につける必要はない。ただ主によって救われたあなたの姿がここにあればいい。それがすでに伝道の働きに、刈り取るという働きに変えられていくのだと言えるわけです。要するに伝道のためにあれもこれも頭悩ましながら準備しなくていいんです。キリストによって救われたそのあなたの存在そのものを証しし、それが必要とされる器とされているんだということをここでもう一度覚えたいと思うんです。ここで言われている途中で誰にも挨拶をするな、なんかよくわからないですけど、この御言葉も同じなんですね。挨拶というのは人との交わりを指しています。何よりもまず人との交わりに頼るのではなくて神様との交わりを優先して生きていきましょうということでしょう。まずは神様とあなたの関係をしっかりと結びつけていく、神様を信頼して生きていく、それが主に仕える弟子たちの姿である、教会の姿、私たちの姿であるべきなんです。私たちは特別な何かを身につけるためにこの世の人に頼る必要もありません。まず私たちは神様との信頼関係を、信頼と交わりとを取り戻していくところから伝道というのは始まっていくのであると言えるわけです。日本キリスト教団をはじめ日本にある諸教会、そこに連なるキリスト者たちはここに立ち返っていくところが大切になるわけであります。伝道不信と言われる現代、希望がなかなか見出せない今であります。2030年問題、2050年問題、いろんな課題が生まれてくる。そこでみんな不安になるんです。あれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、もっとこうすべきだ、ああすべきだ、なんでうまくいかないんだろう、もうこうしたらもっとうまくいくんだないだろうか。自分に持ち物を、身につける持ち物を持ちすぎてるんです。手放すんです。ただ神様との関係を、信頼関係を取り戻してそこに立ち返って、そこから救われているその存在そのものを通して主を証ししていけばそれでよいわけであります。大事なことは神様がもうすでに豊かに収穫できるその状態を作り出してくださっているんだ。その大きな幸いに心を向け直し、その幸いを信頼し、自分が受けた恵みをそのままあなたの存在と言葉で表していく、そこに尽きるのであります。皮肉を込めて申し上げるならば、日本の諸教会は、私たちはもう少し神様を信頼して歩むべきなのであります。失敗していいんです。間違っていいんです。以前にも申し上げましたが、失敗は主が覆い隠してくださり、失敗をも用いてくださり、救いの御業を成し遂げてくださいます。立ち上がり、前を見て、私たちは主が与える、主が約束しておられる収穫を一心に刈り取る、そういう務めに就きたいと、そのように思うわけです。この深い慰めを踏まえて、続きの御言葉に聞いてまいりたいと思います。5節から6節、 どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和な子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。平和があるように、シャロームですね。平和があるようにという言葉は、挨拶の言葉です。しかし単なる挨拶の言葉ではありません。目の前の人に神の平和がとどまるか、あるいは否か、目の前の人に神の平安や慰めが訪れとどまるか否か、そういうある意味では非常に力ある言葉に変わっていくわけです。何が言いたいか、要するに私たちの語る一つ一つの言葉がその人を慰め、いたわり、救い、そして導く、そういう力ある言葉へと変えられていくんです。クリスチャンとして何を語ろうか、どういう言葉が正しいのか、もっとこういう言葉を選んだ方がいいんじゃないか、こういうことを言った方がいいんじゃないか、もっと勉強してこういう言葉を学んでいかなきゃいけないんじゃないか、いや自分は何語ったらいいか分かりません、そもそもそういうレベルじゃないんです。あなたの語る言葉はもはやその人の前では決して虚しいものにはならないんです。私たちが与えられて語る言葉は、それが挨拶の言葉ですら、目の前の人を生かし、慰め、励まし、平安へと導く、そういう言葉へと主によって変えていただけるんです。何を語ろうか、あの時こう言っちゃって失敗しちゃったとかね、あんなこと余計なこと言わなきゃよかったとか、自分の言葉につまずく必要はないんです。挨拶の言葉ですら、その人に、目の前の人にとっては力ある言葉へと変えられていく。自分が何を語ってもこの人には響かない、一生懸命言葉を紡いでこの人を救いたいとか、この人を慰めたいとか、励ましたいとか、もう一生懸命言葉を紡いで語ってもこの人には響いてない、伝わってないんじゃないか、言葉の苦手な、喋ることが苦手な自分が悪いんじゃないか、もうそういうことを感じる必要ない。それはあなたの責任ではもはやないんです。キリストに選ばれ、キリストと一つとされされているあなたのその言葉には、目の前の人に対して良くも悪くも大きな影響を与えるんです。そういう言葉へと主が変えてくださるのであります。だからこそ大事なことは、恐れることなく語り続ける。私の民はまだここにいるからと、あの主の言葉に信頼し語り続けるということです。難しいことを話す必要はないんです。あなたが受けたことをそのままあなたの言葉で語り継げばいい。そしてその言葉を聖霊の御業に委ねたらいい、主に委ねたら良いのであります。続いて7節の御言葉を見します。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。先ほど申し上げましたが、主の弟子とされ使わされた私たちは何も持つ必要はない、何も持っていないんです。当然この世にあっては無力でありましょう。いや、もうもはや惨めであり、この世においては無価値であると思います。しかし主が導いてくださったその場所を喜びを持って大切にすべきであります。自分の価値観で、あ、こっちの方が処遇がいいからとかね、こっちが優遇がいいからと、自分の価値観でより良い方へ右往左往する必要はないんです。聖書にあるように、そこで出されるものを食べ、それを飲みなさい、飲むというのは、これまるで家なき子のような姿であります。この世の価値観から言えば軽蔑される存在であるかもしれない。この世の価値観から言えば無価値であり、あるいは弱々しく見えるかもしれません。でもそれでいいんです。そもそも私たちの本来の居場所は地上ではなく天にあるからです。だからこの世にあっては惨めでいいんです。貧しさを抱えたままでもいいんです。それでもなお神様だけはこの地上においてもこの私たちの存在を認めていてくださいます。この世で惨めで弱い存在であったとしても、神様は私たちの存在を認め、 当然の権利を宣言してくださっているわけです。私たちはその主の腕に抱かれながら全てを委ねてそれぞれの務めに生きたら良いのであります。しかし忘れてはいけないこともあるんです。それは全ての人が必ず受け入れてくれるとは限らないということです。拒絶されてしまうこともあるでしょう。憎まれたり嫌われたり仲違いをしてしまうこともあるでしょう。その場合はどうしたらよいでしょうか。続く8節から12節をお読みします。どこかの町に入り迎え入れられたら、出されるものを食べその町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても迎え入れられなければ、広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の埃りさえも払い落としてあなた方に返す。しかし神の国が近づいたことを知れと言っておくが、かの日にはその町よりもまだソドムの方が軽い罰で済む。繰り返しになりますが、主の弟子たちが、教会が、クリスチャンである私たちが必ずしもこの世で受け入れられるとは限りません。居場所を失ってしまうということもあります。どうしたらいいんでしょうか。逃げたらいいんです。逃げましょう。ここで大事なことは、無理して狼になる必要はない。相手と戦う必要もないんです。なんとか言いまかそうと苦戦する必要もないんです。素直に逃げましょう。しかしただ逃げるのではありません。最後の最後まで神の御国の実現を伝え、そしてその責任を主に委ねたらいいんです。信仰を持って逃げるというのはその人を捨てることではありません。その人をその町を主に委ねるということなんです。相手を憎む必要ももはやないんです。相手を妬む必要もない。語るべき言葉を語り、そのすべてを主の裁きにもう委ねたらよいんです。これがその町や人に対する私たちにできる愛の表し方なのであります。そして主が教えられた教会、キリスト者のあるべき姿ではないかと思います。このように主イエスは今日も私たちを招き、私たちを選び、そしてそれぞれの場へと使わされます。難しいことが求められているわけではないんです。主イエスキリストがあなた方のために、あなた方の罪を背負って十字架へとこれから向かおうとしておられる。この私のために命を捨ててくださった。この私のために永遠の命を約束してくださった。この喜びへと日々立ち返り、その喜びをそのままの姿で語り続けたら良いわけです。自分の力で、自分の持ち物で何かを成し遂げようと思う必要はない。この世にあっては無力でも構わない。失敗しても大丈夫。それでもそのあなたを主は認めておられ、主は受け入れておられ、そして豊かにこれからも用いてくださる。私たちはその主の御業に信頼し、それぞれの場で必要とされた存在として今日からまた生きて良いんです。年齢は関係ないです。すべての人が、すべてのキリスト者が、すべての年齢の者たちが主に今必要とされて、それぞれの場へと歩み出そうとして、難しいことをしなくていい。あなたがそこにいればいい。あなたの存在そのものが必要なんです。その幸いを思い起こしながら新たに歩み出したいと思います。一言お祈りを伝えます。天の父なる神様、受難節の中で新しい御言葉をいただき心から感謝です。あなたは御子イエス・キリストをこの世に与え、私たちの罪を背負わせ、その救いを成し遂げてくださいました。そして復活によって罪や死から私たちを解放する、そのような道を与えてくださいました。その深い恵みに改めて心から感謝します。どうかこの深い恵みをもう一度心に刻みつけ、あなたの栄光を明かしするものとして私たちを再び使わせてください。そしていつもあなたが共にいてくださる幸いの中で、この喜びを明かしするものとしてください。そしてどうかあなたの収穫を信じ、あなたの御業に参与するものへと私たちを導くとともに、 人でも多くの者がこの御救いに預かることができますように、私たちをこれからも豊かにお持ちください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。
賛美歌502番。
天のお父様、今日もこうして敬愛する兄弟姉妹のあなたに向かいましたことを感謝いたします。私たちはあなたの弟子としてここに集っております。私たちはお金や着ているもので価値を示されるのではなく、あなたが私たちにくださったイエス様の十字架と死の復活によって、イエス様が私たちの家に命を投げ伏せてくださったことによって、私たちの形が表されています。どうか私たちが受けたその愛を、その喜びをこのように示すものとして、これからも支え導いてください。たくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたの御用のために用いてください。このお祈りを尊き救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
正英540番。
神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。